気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
最近新幹線ちょっと乗客が戻ってきた感がしますね、はい、ラーメン大好きラーメンさんと、
田舎に住んでると相変わらずあんまり変化が感じられません。でもまだちょっと外には飲み歩くのは怖いかなって思ってますの部がお送りします。よろしくお願いします。はい、まあまあ相変わらず私は家に引きこもって、
ね、ほらラメさんよく仕事で地方に行くんだけど、新幹線にほら乗るじゃない。
はいはい。
その前緊急事態宣言第1回目とか2回目。
うん。
大阪から先。
はいはい。
ラメさん一人なのよ、車両の中に。
あ、大阪まではとりあえずいるんですね。
大阪までは2、3人いたの
よ。2、3人かそれでも。
うん。で、大阪から先が誰もいないの。うん、
はあ。
だから、もうやること一つじゃん。
何すか、一人ポッドキャストですか。
記念撮影。本当はぴょんぴょんぴょんぴょんやりたかったんだけど、さすがに見られたらやばいなと思って記念撮影。
新幹線でしょ。
新幹線、
新幹線の座席ってほらぐるっと回るじゃないですか。
うん。
であれって背中と背中をぐるっと合わせて、うん、ディップスですよ。
で、あ、そう、今この緊急事態宣言中は、
はい、
このクルはお控えくださいって言
われて。あ、そうなんです
か。対面になるから。
あ、なるほどね。
で、なるべく新幹線の中で、うん、お話は控えてください。
じゃあ、あれですね。ビール開けて、おつまみをつまむなんてことを持ってのはかですね。
車内販売も、大阪まではあったけど、大阪から先はやってないし、うん、酒類の販売もやってない、今。
それは苦痛だ。
だから、買ってかないといけないの。飲むのは、持ち込んで飲むのはいいかもしれないけど、
うん、
ダメなのよ。売ってないのよ。
だってね、
うん、
品川から乗って名古屋に行くん戻るんですけど、
うん、
まあ大体そうだな、ハイボール2本2缶350円2缶買って乗り込むんですね、
うん、
でまあ大体2缶にしようか3缶にしようかっていうので、
うん、
大体せめぎ合うんですよ自分の中で。2缶はちょっと物足りないかもしれないけど、 3缶はちょっと多すぎるだろ、さすがに。
3缶になると乗客に迷惑かかる。
うん、さすがに俺そこまで酔っ払いじゃないし、みたいな。そのダメ人間じゃないし、と思って、
うん、
2缶開けるじゃないですか。
うん、
で、熱海。うん、静岡県にまだいるぐらいから、大体なくなるんですね。
あ、2缶。
2缶なくなっちゃう。うん、そうすると、まあ、しょうがないから、お姉さん呼びつけて、
あ、買うの、あのワゴンで、
うんうん、補給するじゃないですかね、
うん、
やむを得ず、
うん、
だからワゴン販売ないとちょっと都合が悪いかな。
ラメさん貧乏症だから、
はい、
あれ買ったことがないんだよ。
割高ですからね。
例えばそのハイボールだといくらぐらいするの。コンビニよりいくらぐらいですか。
それでだいたい350で180円ぐらいかな。
コンビニだと、
うん、
それが
300円ぐらい。
おほう、
じゃなかったかな。あれですよ、温泉旅館の温泉出たすぐにある自動販売機みたいなもんです。
はい、スキー場の自動販売機
だね。あ、そうそういうやつだけど、まあだいたい新幹線乗るときってさ、
うん、
慌てて乗るケースって多いじゃないですか。
そうね。
結構時間ギリギリ、うん、あれだけ本数が出てんだからさ、
もっと地下鉄並みだもんね。
もっと余裕持って乗ればいいのに、うん、でもなぜか一番直近のやつ切符買っちゃうんで、
大体時間ないです。反対方向乗るんだよね。
それはないけどね。まあまあ慌てちゃいがちなんで、
うん、
ゆっくり腰を落ち着けた頃に 車内販売やってくると、
うん、
それはもうあのホイホイ行きますわ、
うん、あれもなんかノウハウがあるみたいだね。
ノウハウですか、
うん、なんか伝説の売り子さんが、
うん、
テレビでやってて、うんうんうん、その車内販売の、う
ん、はいはい、
普通の人ってね、
うん、
押しながら行くじゃん、
うん、
このワゴン、
ワゴンですからね。
逆なの、その人はワゴンを引きながら行くの、うん、この、
あ、じゃあ人間の方が先に移動する感じですか。
そう、で、なんか詳しいことは分かんなかったのが、例えば表情が見えたりだとか、
うーん、そうか、こう後ろ向きに歩くからお客さんの顔が続けるわけだ。
そうそうそう、こうお客さんが、例えば進行方向に向かって、後ろから行くと、
うん、
お客さんの顔がほとんど見えないじゃん、うん、
はいはいはい、
その時はこう裏向きで、
うん、こうやって覗き込みながらビール行く
とかみたいな、アイコンタクトも拾いやすいじゃん、
うんうんうん、
っていうのでその人はなんかめちゃくちゃ売ってるっていう。
あのプロ野球見に行くと野球場でほらあのビール背中にタンクみたいに背負ってビール売ってる人いるんですけど、あれもすごく上手に売る人がいるらしいです ね、
あれね、
あれもきっと歩合なんでしょうね、
うん、
どんだけ売ったかっていう、うん、
その野球場で言うとまた台湾、
うん、
台湾のプロ野球は、
うん、はい、う
ん、ほら内野スタンドあるじゃん、
うん、
内野スタンドの最前列に、うん、チアガールが立ってんの。
立ってる、うん、
あれをなんか YouTube がなんか流れてきて、
はいはい、
なんだこれはと。
邪魔くないですかね。
邪魔だけどさ、
うん、
いいねあれ
目の前でお姉さんが
こうなんか
高校野球みたいですね。
まあそうそうそう、そんな感じそんな感じ。
うーん、
で結局そのお姉さんの再生回数がめちゃくちゃあるの
ファンの人もついてるんじゃないですか、そのお姉さんたちにきっと。
だからあの既存の規定概念をぶっ壊すっていうのはすごく大事だなと。
Z 世代っていうじゃないですか、今のその10代20代の人たちのこと。
Z?
Z 世代っていう、
ん、
我々はほらあのまあもうすぐ50なんですけれども、
何世代、
あれですよ、段階ジュニアの世代ですよ我々は。
あ、じゃあ Z ってどういう意味なの。
わかんない、なんか多分意味があるんでしょう。でなんか、うん、あのミレニアル世代とかあって。
ミレニアム世代っていつ。
2000年前後に生まれた人のことなんじゃないですかね。
ああ、はいはいはい。
で、今2020、21年でしょ？
うん。
で、その次の世代ってことですよ、Z 世代。なんで Z なのか知らないけど。
うん。
で、その人たちの特徴としては、
うん、
もうあのプライベートとか私生活をこう大っぴらにしちゃっても、うん、あんまり抵抗がない人たちらしい。
ほ
ら、
SNS
時代ってこと
ね。
YouTube とかインスタとかいろんなところで。TikTok とか、うん、ああいうところでいろんなもの出してもあのスッと入ってけちゃうみたいな。それで再生回数をめちゃめちゃ稼いで、ね、でお金持ちになるっていう人たちが続出してるじゃないですか、
うん、
もうあの完全に我々みたいなのおじさんの考え方とは世界が違いますね。
労働生産性で生きてる人たちは違うのね。
違いますよね。まだ彼らは彼らなりのそのねうまいことをそのツールを使って楽しく暮らしてるわけですよ、
うん、だからそういうイノベーションが起こった時ってその場に実はいるんだよね、俺たちも。その、
うん、
携帯電話ができたとか、
はいはい、
iPhone ができたとか、そのタブレット、
うんうん、
あの車ができた時どうだったんだろうね。それまで馬だったじゃん。その
馬でしたね。
いや、こんな車なんてほら、このたけしの方がってこうなあたけしみたいな感じで、
馬ですか、たけしは。実際ね、車だかバスだか電車だかできた時、日本にやん、うん、日本にやってきた時は忘れましたけど、できた時には、
うん、
これこんなことをやっとったら馬走らせる人たちの仕事なくなるわってことで、
うん、
法律で無理やり、
うん、
その電車だかバスだか車だかの前には人をつかせなさいっていう法律ができたらしいです。
ん、
要はこの人が歩くスピード以上にはあのスピード出さないでみたいな。
マジで
無理やりそういう法律を作って、あの 馬の人たちが仕事なくならんようにしたっていうのも、ね、あったって話ですよ。 まあしょうがないですよ。だっていきなりそんな破壊的なイノベーションやってきちゃったらさ、みんなそっち行きたいに決まってますもん。
そうだよね。駆逐されるもんね、今までのものが。
うん。
ものの見事に。
ウーバーってあるじゃないですか。あの乗り合いの、はいはい、あれも世界中でタクシー運転手の人がこぞって反対してるじゃないですかね、うん、あれで俺たちの仕事がなくなるとか。
あれはアメリカとかどうなの、もうイエローキャブだったっけ、あの、
はいはいはい、
共存できてるの、あれは。
どうなんですかね、あの最近そういうニュース聞かないから、うん、落ち着くところに落ち着いちゃったんじゃないのかな。
だって中国はもう完全ウーバーでしょ、ウーバーというか、
ウーバーというかディティですね、
うん、
でもないと、もう今やもうないと生活ができないなんていう人だっていっぱいいそうな気がしますよ。
ウーバーを？
ウーバーみたいなやつとかな。だってほら我々がね、中国に行った時なんかもタクシーなんか捕まんないじゃないですか。
あ、そうだね、
あんな田舎に行ってたら、
うんうん、
なのでやっぱ車呼んで、でそのアプリ使って次の目的地まで運んでもらうってことを してもらわないと。そのディディとかなかった頃は、
うん、
ど
う
した、私が行った時は取引先に白タク呼んでもらいましたもん。
白タクって何？
要はプライベートでこうメーターじゃなくて走る、その辺のおっちゃんが、車持ってるおっちゃんが
いくらぐらいでいいよみたいな感じ、
そうそう、走ってくれるってやつを呼んでくれて、
うん、
だってそうじゃないとすごく外れたところに工場があって
行けんね、
行けんですもん、
うん、
でタクシーなんかそんなとこ来ないじゃないですか、
うん、
タクシーなんてあの街中しかいないんで、
で需要がないと分かったらふっかけてくるでしょ。
そうそうそうそうそう、だからやっぱり必要だったんですよ、うん、でそれをその隙間を埋め合わせてくれるテクノロジーが出てきちゃったもんだから、
うん、
それはまあみんな利用しますわ。
だってあの特に中国であれはやっぱやった方がいいなと思ったのが、
うん、
乗った後さ、
はいはい、
タクシーに、
うん、
お互いを評価できるじゃん
そうですね、
うん、このじゃあ運転手さんどうでしたかっていう、
うん、
カスタマーお客さんは、
うん、
あじゃあ星3つねとか、
うんうん、
で逆に運転手さんはこのお客さんどうでしたかってこう評価できるんじゃ、
そうそう、お互いに監視されてる感じですもんね。
だからさ
無茶できない、
民度が高くなるに決まってるよね、あれ
ね、そういう仕組みを作ったってのはすごいですよね。
いやすごいなと思って。
我々もほらあのチンタオ、うん、青島って書いてチンタオ、チンタオビールのチンタオですね、
はいはいはい、
あそこに行った時に、次の日の翌朝、これまた電車に乗らなきゃいけなくって、青島駅まで、うん、我々のホテルからそのウーバーディディを使って行ったんですけど、
うん、
あの運転手さん車来た車が黒のアウディだったんですけど、まあ、ラミさん覚えてるかどうか知らないけど、うん、で運転手さんもすごい優しい人で、
うん、
なんていうの、もうハイヤーみたいですよね、気分は。ハイヤーの運転手さんみたいなジェントルな方で、スーって言ってね、
MK 作品みたいなことね。
まあそうですね。で送っていっていただいて、でもうあの着いたら、うん、もうそのまま出てっちゃえばいいですもんね。もうアプリの中で決済が終わってて、
そう、もう本当お金使わなくなったね、もう
あの現金出さなくなりましたもんね、
うん、
中国に行った時にどこでお金両替しようとか言って、空港に降りたところに銀行ちゃんとあるかなとか悶々としていたあの頃が懐かしいですね。
あのさ嫌な顔されるもんね、お札出す中国で
日本円みたいな感じ。
いや、あっちのほら高額紙幣なんて特に嫌な顔され
ます。まずお釣り持ってないでしょうね、お店の人も、
うん、
で我々もお釣りもらっても困るしね、
うん、
どうしようもないもんね。
だけど日本人で作れない口座かなんかないとダメなんでしょ、あれ。
うん、で口座作れるよって言われましたよね。で工場の人に口座作ってもらおうと思ったんですけど、なんか土曜日とかなんとかで、うん、今日は時間がないからダメだとか言って断られちゃって。
それと、あ、そうだね、日本だとほら中国から来る人が多いから飲食店でもほら WeChat とか
WeChat、
うんうん、
アリペイ
とかああいうのが使いますって書いてあるもんね。
書いてありますね、コンビニにも書いてありますもんね、
うん、
今や、
ね、
まあ、決済を握る、あ、ほんであれじゃないですか、うん、私も口座持ってるんですけど、ジャパンネット銀行っていう銀行が、
うん、
なんかヤフーと一緒になったみたいで、
はいはいはい、
ペイペイ銀行になるとか言って、
うん、
ほらあの福岡の
ペイペイドーム、
ペイペイドームになるじゃないですか、
うん、
あのあれですよ、やっぱこのねお金の流れを握ったところがやっぱ勝つんで。
じゃあ名古屋ドームは、
あ 名古屋ドームある？
知らない、名古屋ドーム名前変わるのこと
ですか？そうなんですか、知らない、はい、な何なんですか
聞きたい？
まあ、はい、教えてください。
言いますよ、
はい、
ちなみに福岡の福岡ドームは、
うん、はい、ペイペイドームでしたっけ、うん、はい、
まだなんかほらヤフオクからペイペイでほらソフトバンク関係じゃん
そうですね、
中日ドラゴンズですよ、
うん、
行きますよ、
はい、
名古屋ドーム改め、
改め
バンテリンドーム
怖ですかまあでも一応スポーツつながりっぽい感じがしますよね。
まあ、バンテリン。だけど、バンテリンドーム。バンテリン金持ってんだね、コーは。コルゲンコーは。製薬会社さんね。
製薬会社さんでしょうね。でもさ、
うん、
スタジアムの命名権って、特に野球なんかは、めちゃめちゃ人気だと思うんですよ。だって、シーズン、少なくとも150日近くはさ、
はい、
ほぼ毎日のようにその名前言ってくれるんですよ、
う
ん、ニュース
で。会場はここで、
そうそうそうそう、
それはね、
でそれからペイペイとか言うんですよ千葉マリンとか札幌ドームとかに混じってペイペイとか
バンテリンドーム
バンテリンとかやって言われるんですよ。
バンテリンドームもう本当に反対してくれれば分かって、もうもうちょっとあるでしょうと。名古屋の
味噌カツとかそういうのですか。
いや、企業でもさ、
アルペンドームとかですか
今入りのアルペンの会長事件ですね、う
ん、でもバンテリンとかだとほら、まあ一応さ、こうスポーツした時の捻挫とか、
あ、そうか、
打ち身とかに効くので、はいはいはい、あれですよマラソン大会とか行くと、
うん、
特にほら私しばらく前にマラソンやってたんで、
うん、
香港マラソンの直前、
うん、
出走の朝なんかは、
うん、
地下鉄の中がもうバンテリンの匂いで満たされてますからね。
あ、走る前に塗るの
本当は塗らないんですけど、
終わった後じゃない、
なぜか塗ってる人いるんですよ、
うん、
スッとするやつ、
うん、ま、だって固まっちゃうじゃん、本当は温めないといかんじゃん、ウォーミングアップって走る前。
もしかしたらさ、痛みを抱えて走る人とかさ、いるかもしれないじゃないですか、うん、でね、走ってると香港マラソン、うん、エイドがあるじゃないですか、
給水所、
ね、給水所だったり、おやつもあったりするところ、うん、そこに混じって、このお姉ちゃんが、ボトル2つ手に持って、
うん、
この下向きに、こうやってボトル持ってるんですよ。
下向きにボトル？
そうそう。で、このボトルの下に手をかざすと、うん、ニュルってやってくれて、そのスッとするジェルを出してくれて、
へ
ぇー。ながらこうやってね、ケアできるみたいな。
あー、スッとするよね。
うん、するんでしょうね。
生姜とか塗ったらなんか、
ポカポカするかもしれない。
うん、ポカポカして。ウォーミングアップの時は、バンテリンじゃなくて生姜、うん、
ああ、それ流行るかもしれないですね。
名古屋生姜ドーム。
いいですね。お塩かけて、で塩出しのそばなんかあったら最高ですよね。おっと、こんなところに。はい、じゃあ今週の山でございます。まるちゃん。
まるちゃん。
はい。
今の演技は芦田愛菜の足元にも及ばないね。
そうですよ。比べちゃ失礼です。フットならラーメンさんですからね。金星、生姜香る塩そば。はい、だそうです。
まるちゃんのこの金星シリーズね。
うん、
過去にも、例えば、
これなんか、見覚えがあります、うん、この金星のマーク。
トリパイタンとか、なんか、カモ出しとかね。
はいはいはい。
この金星シリーズはあったんだけど、それの新シリーズで、うん、生姜香る塩そば。
なんかね、まあ、こう言っちゃなんですけど、
はい、
地味ですね。
いやもうほんとヘンドリックスよ、これ。
はい、地味ですね。だって、まず塩そばっていう時点で、花がないじゃないですか。
しかもそこがさ、生姜なのにんにくじゃなくて。
うん、
だけど今回、それを取ったのは、手に取ったのは、
はい、
だからこそ取ったんですよ。
今
もうこの、
うん、
もうバリバリ地味。これをあえて発売するっていうのは、よっぽど何か自信があるのか、
ですね、
こういうニーズがあるのか、それを試したくなって、ちょっと今回買いましたね。
はい。鶏の豆をベースに生姜を効かせたストレートした塩ラーメンと書いてございます。
はい。メーカーのコンセプトはですね、スープの美味しさにとことんこだわったこの金星シリーズから、うん、生姜を効かせた塩ラーメンの新発売ですと。一年で最も気温の下がる寒い時期にぴったりな、体が温まる一杯を、縦型ビッグサイズにて発売いたしますよ。食べ応えのある角麺に、うん、生姜の香りを感じるあっさりした塩味スープがマッチします。具材には味付きの鶏肉団子を使用し、 鶏の旨味をしっかり味わっていただけるように仕上げましたと。
さて、ね、はい、今ちょっと蓋開けてみましたけど、鶏団子なんですね、これ。
鶏白湯ではなさそうだよね、これね。どうなんだろうね。肉団子が2、4、6、7個入ってますね。
はい、じゃあお湯入れましょう。はい、具だくさんですね。
ビッグサイズだから意外とね、あの地味なのに量はあるね。
はい。よいしょっと。
これは何分ですか？
熱湯3分と書いてございます。
はい。
じゃあ3分。3分、3分、3分。3分スタート。
はいよ。
はい、3分経ちました。はいはい、生姜香る塩そばでございます。おー、ちゃんとあの肉団子が戻ってて。
スープはどんな感じ？色はどんな感じ？
いや、澄んでますよ。
あ、パイタンじゃないんだ。鶏パイタンではないんだね。
うん、まあ塩そばみたいな、うん、まあそばっていうぐらいだから、あまりラーメンしてないのかな。で、こいつに特製油、
はい、
後入れの特製油、これあの蓋に貼り付いてたやつです。こ、はい、いつ入れるんですけど、
多分これ生姜オイルっぽいと思うけど、
透明な油っぽいのが出てきました、
うん、生姜の匂いをそこに付けてると思うので舐めてみてください。
あ、おっしゃる通りです、
うん、
生姜の風味が
ジンジャーオイルですね。
ジンジャーオイルですね。はい、できました。じゃあ実食いきます。
はい、
G ショック。じゃあ分け分けしていきましょう。あ、すごい、もう油が本当にたっぷり、
結構あるね、油の層が
たっぷり乗ってますね。まあラーメンっぽい面構えになってきました、う
ん、
よいしょ。
あ、麺はもうフライ麺って感じがするね、なんか、ま
あ、3分ですからね、うん、こいつに汁をじゅろりと入れて、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
で、具の
肉だかな、
うん、
つみれと、あとなんかこの
メンマ
シナチクっぽいのがありましたね、
うん、あ、本当油の量が意外と多いね。
はい、じゃあいただいていきましょう。はい、どうぞ。まず香りが、あ、もうあの完全に生姜です。生姜と油の匂いが漂ってきます、う
ん、生姜と油。
ああ、素直な味ですね。
あ、そっち系？
うん。これに生姜の風味が加わった。うん、うん、うん。すごくいいと思いますよ。シンプルで。
はい、あ、ほんと、見た目は、ちょっと、うん、黄金色というか。
はい。黄金色のスープですね。うん、これに生姜の風味が。
金色の。
で、ちょっと塩味の効いたスープでございます。うん、ひねりなし。
ああ、ほんと、生姜の匂い。生姜と油の、ほんとそのまんまだね、生姜と油の匂い、うん。
あ、でも麺がいいですよ、これ。結構。歯応えがあったよ。
角場。平打ち麺だね、もう。じゃあ、ラメさんもいただきまーす。ああ。もう、まんまだね、生姜塩そ、塩ラーメンだね、これ。いや、これ、ド直球だよ、本当に。
変化なしですね。
あ、麺、うん、いいね、これ。
ね、なんでだろう、なんだろう、なんだろう。
すごく相性がいい。いや、なんじゃない麺だけど。
弾力はありますよね、
ある
結構、うん。不思議だ。
かといって、あっさりじゃないじゃん。結構、
まあ、
油も入って。
後入れで油入れてますからね。じゃあ、このつみれをいただきましょう。
うん。
あ、うん。肉団子だ。しっかりとした味です。うん。
あ、これは、やっぱりコンビニも、例えばほら、今人口を考えると、
はい。
年寄りの方も多いじゃないですか。うん、でもカップラーメン食べたい。
まあ、あまり脂っこいものが 得意じゃない人には、
うん、
まあ、でも十分油入ってますけどね、これ。
だってこれパッケージからしたら全く若者には響かないパッケージなの、これ。
そうですね。
あの皆さん写真見てもらえば分かる通り、うん、
まあ油はさておき、その激辛ではないですね、これ、
うん、
優しい味わいですよね、
うん、鶏団子いきます。
今流行りの、もうコンビニの棚を行くと右を見ても左を見ても真っ赤なパッケージばっかなんで
しっかり味がついた。あ、これはこれで美味しいね、うん、お肉団子、
うん、まあ今ほらもうだいぶ日中の気温も暖かくなってきましたけど、これ寒い時に食べたら美味しいでしょうね。
これね、発売が1月だったの、これ。
あ、そっか、
リリースされたの、うん、だからもうこれ放送聞いてすぐ買いに行かないとなかなか食べる機会がないかもしれないね、これ。
結構しっかり油入ってますね、これ、
うん、
うん、
あ、シナチクがありました、
はい、
メンマ、うん、コリコリ食感、まあ味はそんなにないけどコリコリ食感ですね、これ。
まあでも、あの、想定外だったのがこの麺ですね。
うん、麺がいい。このスープもね、いや、全然悪くない、これ。あのね、あっさ、地味なんだけど、しっかり主張して。
この金星シリーズって、なんかそんなイメージ。
なんかね。
なんですね。
うん。
派手さはないけど、こうしっかりしてるみたいな。うん、
うん、あ、このもちもち麺はほんといいね。
あとこの生姜が効いてることによって、あの、うん、フライ麺、カップラーメン特有のこの、なんていうんですかね、こう胡椒辛いカップラーメン前とした感じがすごくわからない、
うん、あ、そうだね、だ
ものすごく高級な味わいに感じるんですよ、うん、
いや、これなかなかやるねえだね、これ。
これは飛んだ伏兵が紛れてましたな。
いや、余裕こいてね、攻撃しに行ったら、うん、じゃんじゃんじゃんって毒が鳴った時みたいだね。
カウンが来たぞ。
え、今のは三国志ネタです、皆さん、はい、すみません、
はい、なんであれじゃんじゃんじゃんなんでね。黙っていけば
そうだよ、ね、
バレないのに、うん、で、しかもあのほら対象は誰だとか言って一騎打ちに持ち込もうとするじゃないですか、うん、あれが多分あの東洋の美学というか、
あ、違うんです、その戦い方についてはちょっと来週ちょっと
なんか一言あるわけですね、はい、はい、じゃあこの東洋水産まるちゃんですね、金星生姜香る塩そばなんですけど、ライムさん、こいつをどう評価しますか。
あ、もうこれはぴったりなの思いつきました、
はい、じゃあお願いします。
これはですね、まるちゃん生姜香る塩そば金星シリーズ、これ一言で言うと、
はい、
男は辛いようですね。今ちょっとで、 そこってバイオリンなの、今バイオリンの格好をしてましたけど、
あ、バイオリンですね。
あ、バイオリンなの、はい、あれ、
まあ、あの、何度も聞いてるとだんだん音が歪んできてて何か分かんなくなりますけど、トラさん、
そう、もうね、地味なのよ、ほら。あの、皆さん、小学校の頃思い出して、金曜ロードショー。
はい。
なり、あの、土曜ワイド劇場。あ、日曜洋画劇場。あと土曜日もあったよね、高島太郎のやってる。
はいはい。
あと金曜ロードショー。
はい。
水曜ロードショーもあったよね、昔。
ありましたっけ、うん、
で、そこでほら、皆さん、スーパーマンだの、グーニーズだの。ね、うん、そういうのがやったら、やっほいって言ってたじゃない。
うん
で、そこで、毎、あの、かなりの四半期に一回必ずトラさんが出てくるじゃん。もう、あの時の残念さ。さて、次週は、バーン、バラララララでは、
なんだ、トラさんか。
そう。
でも見てると面白いんですよね、あれ。
そうなんだ。だから地味なの、トラさん、うん。あの、アクション、派手なアクションはないし。
ないし、毎回同じパターンやし。
そう。なのに、また見てし、まあ、見てしまうと。
うん。
まさにこの、今回のこの塩そば、うん、そんな感じがしましたね。
はい、トラさんでした。
ごちそうさまでした。
じゃあ次コーナー参りましょう。せーの、ラメに聞け。
ラメに聞け。
生姜ってラーメンにこうアクセントとしてかなりいいと思うんですけれども、うんうん、実際のラーメン屋さんとかでも生姜をピンポイントで使った何かこうアクセントで使ってみたいな、そういうのってラーメンさん知ってたりします？
生姜がね、なんか出汁で思いっきり使ったことはないけど、うん、そういうところはあんま
り紅生姜だったらありそうですよね。
その文化はもう福岡なのね、はいはい、その紅生姜、紅生姜もなんで紅生姜なのかってことなんですよ、
うん、
なんでですか？
保存が効くからとかですか？
あ、そうそうそう。なんで博多ラーメンとか豚骨ラーメンに紅生姜を入れるのかってことなんです
よ、うん、色的に見栄えはする
赤白
赤白、うん、
白藍自由ね。
うん、まあそれでいいです。それでいいです。青色はないけど。
あれ、これね、臭み消しなのよ。
ああ、なるほど。
うん。うん、結局、昔のラーメン屋さんって、今では、ちゃんと屠殺した豚とかは、ちゃんと冷蔵庫とか、品質管理したものが、ラーメン屋さんに届くんだけど、その昔、
うん、
俺がの、博多の人たち。
はい。
俺が一番と言いたがる博多の人たち、
はい、俺が一番、
はい、っていう人たちが、うん、何ラーメン屋さん、向こうのラーメン屋さんはなんかヤクザになれんかったやつがラーメン屋さんするかいみたいなことをお年を召した方に言ってた、
はいはいはいはい、なるほどね。
まあイメージあくまでもイメージだけどね、
その、
まあ、
そういう時代背景だったわけですな、う
ん、だから適当なのよ、もう仕入れてもその辺にポンって置いてあるし、骨が、うんうんうん、で、継ぎ足しで作ったり、う
ん、まあ傷んでいったりするわけ
ですね。そう、屋台で作ってたりするわけだから、うん、そんな冷蔵庫にね、調理の直前まで骨を入れとくとかそんなこともないのよ、
うんうんうん、
で、漏れなく靴下臭でそれをいかにその靴下臭でも旨味は強い、
うんうんうん、
で、その時に匂いを消すために紅生姜が乗ったんじゃないかとラーメンさんの推測はそうなんだけど、
なるほどなるほど、
うん、まあ、他のラーメンでもそうなんだけど、生姜を入れるのは結構風味というよりも、うん、匂い消しで使うところが多いっていうのがラーメン業界かな。
あとほら、お寿司にしたってさ、うん、毒消しの意味も含めて生姜入れたりします。手元にあったりしますよね。口の中さっぱりさせるのもあるし、はいはい、生ものを食べるからって言ってね。
うん。
まあ、昔の人の知恵が生きてるわけですな。
ね、
うん。それでいてうまいんだから、言うことなしですよね。
ねえ、
うん、
ガリなんてずっと食べれるよね、もう。
ねえ、あれでご飯食べれちゃうぐらいですよ。
だからね、スシローとか行ったらね、ガリが山盛り一杯食べるもんね、やっぱりね。
あと、マヨネーズ。
あ、マヨネーズね。
うん、あれ、毎回慣れないんですけどね。ラーメンさんと回転寿司に行くとですね、必ずこの人一番最初に、すいません、マヨネーズくださいって言って。で、お店の人も何のためらわず持ってきますからね。あ、
わかりました、みたいな感じでしょ。
まあ、だから、そんな珍しいことじゃない。
普通のマグロが中東に変わるんですよ、ね。
はい、ということでした、はい。じゃあエンディングいきましょう。
エンディング！いや、イノベーション。
イノベーションですね。
まあ、来週は、だからその、
イノベーションについて。
イノベーションについて。やっぱり、その、戦い方やね、さっき。なんでその話になったの？
でしたっけ、
三国志の伏兵ジャンジャン、
はいはい、
はい、その戦国
なんで1対1の決闘を申し込むかとか、
まあそれの話について、
ラーメンさんこう見えて歴史オタクですからね、はい、いろんな面白い話が聞けるかもしれませんよ。はい、ということで今週もお届けしました皆様のお相手は、
中野なら食べてしまえほどたきラーメン大好きラーメンさんと、
そうだな、そうか、ちょっと前まであれですね、何でしたっけ、大河ドラマ、
あ、岐阜だ、
岐阜やってました
よ
ね、
見ましたよ全部、あもうそれも語りたいあ、語りたいって言っても見たわけじゃない、ダイジェスト版、5分のダイジェスト版を全部見た、
はいはいはい、
キリンが来る、
キリンが来る、
はいはい、
結局ちょいちょい見てましたけど、
うん、
なんだろうな、みんな着物が派手だなみたいな、
あれがなんかテーマだったみたいな、
そうですね、うん、でもあれでランジャタイっていうのを初めて覚えました、
ランジャタイ、
はい、っていうのがあるんですよ、
じゃあまた来週
と、はい、いうことでした、あんまり歴史には興味がないのでお送りしました、また来週
さよなら、
はい、ありがとうございます。